チェンジ最強眉毛の裏に。
はい、まあそれでは今回も始まりました。
始まりました。
はい、チェンジ最強眉毛のお題でございますが、
第5回テーマ星の声。
星の声
始まりましたね、今夜も。
星の声
短かった、うん、短編アニメーションですからね、約25分。
そう
アニメの1話ぐらい。
そう、そう言うなら緊張しちゃうのかな、逆に
ね。濃密なトークをするしかないわけです
よ。そうね、
これ結構大変ですよ。
だってトーク時間とアニメ時間がほぼ一緒でしょ。
なあ、これはなかなか今まで短編アニメーションっていうのを扱ったことなかったね。
そう、
大体シリーズものか、その短編って言ったところでも映画だったりしてさ。
そう、
最低1時間以上あったり
あった
したわけ。だから今回どうなるか分かりませんけど、ね、頑張ってやっていきましょうよ。
そうね、
という感じで火曜担当来たでございます。
はい、さっき表になると言われました日曜担当中でございます。
じゃあそういう話も含めて今週なんかありましたね。
今週ね、
うん、まずまあその話の前に、
合宿がありました。
はいはい、学校の大学の
方で合宿がありまして、
ゼミの集まり会な。
そう、
うん、
それで後輩もいたんで、
うん、
一発芸とかそんなに振られなかったことじ
ゃ。ああ、去年は結構いろいろあったんだ。
いろいろ振られたんで、
うん、
1回だけ振られたんだけど、
うん、
その前にそのジェットコースターの話で盛り上がってて、
ほうほうほう、
その小さいテーブルでね、
うん、
ジェットコースターの嫌いみたいな話をしてたから、
ジェットコースターの乗れる乗れない話ね。
そう、
はいはい、
何が嫌いなのかと、
うん、
そのタッタッタが嫌いなのかっていう話をサマズの大竹さんがしてたわけよ。
タッタッタってその降りるまでの最初の登り
ってこと？登りってこと？
はいはいはいはい。
タッタッタ
頂上に行くまでの
嫌いなのか、
ゆっくりしたこの登りなのか、一番その下ってる時のスピードが嫌なのかという話ね。
だからタッタッタで、スーってその高さのま登った高さのまんま、
うん、
終点でも嫌いなのかと。タッタッタは
下りがなくても
タッタッタだけでアウトなのかって
。
それで大竹さんはアウトらしいよ。サマズ大竹は。
タッタッタが嫌いなんだね。もうタッタッ最初の登りが嫌だ。
もうタッタッタですら嫌なんだ。
うん。
でも、ああ、タッタッタだけじゃないなっていう話になって
さ、うん。
あ、じゃあこの、タッタッタッタッタって登った後の、
うん、
ちょっとタメが入ってから落ちる。
はいはいはいはい。そうだね。
これ落ちんの落ちないのわーっていうのを、やったら、この落ちんの落ちないのわーが、かなり結構みんな、
うん、そこが嫌なの。
笑ってくれて、その、
ああ、その感じがね。その話でね。はいはいはい。
で、それは面白いねとか、
うん、
もう一回やって、もう一回やってとか言われるようになって、もう一回やってって言われたら
もう一回やってって
、
その話。
広いじゃん。
ちょっとそれは違うな。
広いじゃん。うん、でも、だから、だったと、これ落ちどうじゃないだーって言って、また笑って、あ、今日、これ、いける場なんだな、みたいな。
これを、どっかで困った時にやれば。
やれば大丈夫なんだなと思って、一発ゲス振られました。
はいはいはい。
それで、
うん、
あれですよ。これ落ちんの落ちないのっていう、うん、セリフを言わせていきなりだーだけやったから、うん、わけわかんもうドダ滑るよ。
前置きを言うの忘れちゃって、
だからスポットが当たると俺ダメなんだって。
なるほど。
まだ再確認し、
いきなりどっから入ったの？
じゃあ
なんかやってって言われて、
そうそうそう、うん、あのジェットコースターで落ちる、
うん、
その前のための感じ、
うん、
3,2,1 だーっていきなりやってそれ落ちんの落ちないのだーだわけよ。
それさっぱりわからんよ。
さっぱりわからん。
さっぱりわけ
さっぱりシーン、さっぱりシーンよ。
あ、どんずべりをかましてきたと。
そうそう。
どこ行ってきたの？
鴨川に。
お、千葉の。
千葉の、
うん。はいはいはい。
でも結局やっぱだから、滑ってるのがやっぱデフォだから、最近ね。
基本的に
ね。うん。もう、すよ。
え？
滑っててももう、す、
でも、そんな、へこむこともない。
へこむこともない。わわわわわって言うぐらい。そうそう。わわわわわわわ、ごめんごめんごめんっていう感じ。
一発芸ね。
難しいでしょ、だから。
いや、絶対できないよ。俺結局自分から発信できない人間ですから。ね。
って言うけども、うん、いや、してるよ。
何を？自分から発信してることなんてある？俺が。何かを。
もうだから他の人なら音は、
結局誰かがなんかやってるのをさ、こう、ちゃちゃ入れてるわけじゃん。
だから他の人だったら、そんなことしない。
ん？
そんな風に突っ込まない。うん、それセリフの妙よ。
セリフの妙
言葉選びの妙。
あ、そうなの？言葉選びなの？
妙。
あ、そうなんだ。
あ、そう来たっていう。切り口の妙だよね、だから。
全然ないけどね、そういう。無自覚でやってますけどね。
無自覚でできるのはすごいな。
そうなのかな。いや、その結局さ、
うん、
昨日ですか、
うん、
高校の同窓会という 名目の謎の集まりがあったじゃない。
謎の集まり。
同窓会にすらなってないじゃない。
そう。
メンバーが16人ぐらい、
うん、
で、クラスも部活もバランバランの連中が、適当に新宿歌舞伎町に集まり。
だからみんなあんな会だとね、俺は、全然俺は思ってなかった。
ミステリーツアーだよね。
そう。
ほとんどね。みんな誰が来るのかよく分かってないと。
そう。
いう状況で集まりよ。まあ、面白かったね。なんだかんだ言って。
面白かった。
中山くんと俺はほとんど あえて。
そうそうそう、そうなんだよね。
話さず、距離を取ってね。あえてね。
あえて。二人ともそこは分かってたから、ね、普段喋ってるから、ここつるんだらもうアウトだな
って。だって面白くない
よね。趣旨がか、うん、違うから、
そんなの。違う。で、まあ俺の方は割と、そんなに久々でもない男連中とちょっとちょろちょろ喋ってたぐらいな
んで。それがひどいのよ。席って普通さ、うん、男がね、
うん、
俺も、それも、まずそれちょっと俺、申し訳ないなって思ったんだよ、だから。
何が？申し訳ないって。
だから、あの、俺ともう一人、うん、このラジオにも出てきてくれたことのある三子、ね、で、二人で、片側の方の席入って、
はいはいはい、
で、三子が奥。
テーブルがこう大きく二個あったんだよ。
そうそう、三子が奥で、俺が手前だった
の。そうだね。
わかるでしょ、
うんうん、
これ逆にすべきだったで、本来は。
おぉ？どういうこと？
っていうのも、三、うん、子が奥、
うん、
で、手前僕じゃん。
うんうん、
だからこっちはもう男子入れないわけよ。こいつ絡みづらいみたいなの知ってるから、俺そこは申し訳なかった
と思う。中山くんがこう、断ち切っちゃってると。
そうそうそう。
三子のルートを。
そうそうそう。俺の、俺が絡みづらいからみんなそっち流れたんだなって、俺は思って、そこ申し訳なさちょっとあった。いや、もっとバランスよく、その、だからこっちのテーブルは男子二人で、他全部女子だったの。
そうだな。
そんな場は俺は、もう、や、テンパるわけよ、そんなの。
うんうんうん、いや、でも楽しそうにやってたじゃない。
楽しそうにやってんの、楽しそうにやってんの、あれ。
楽しくはなかったの実際。実際楽しかったでしょ
途中からだから。
ようやく？
そうそうそう。
最初は大変
だった。最初はだから、うん、緊張しちゃうから、やっぱ。緊張するとやっぱもう何も言えないから、僕が。
緊張もクソもないと思いますけどね、今更ね。どういう話したんですか？こっちはもういつもみたいなアホな話ばっかしてましたけど。
うん。でこっちは、だから、うん、本当に新鮮よ。こんな話。する大学生でいいの俺はって思うぐらいだ。あの、恋愛の話とか
おーおーおーおお。
だからその、
らしからぬ。
そう、らしからぬ。
らしから
ぬ。一人ずつ喋っていくわけよ。
うん。
その女性陣も喋っていくわけ
よ。おーおーお
ー結構深いとこまで。
おーおーおー。おしそ新鮮だわ。
そうそうそう。で、俺は多分、あの、剣に回ると言いますか。
ん
剣に回ると言いますか。見る側っていうか、聞く側、ただ聞く側の。
あ、その、オブザーバーみたいな。
オブザーバーみたいな。そうそうそう、それそれ。
おーおーお
ーオブザーバーみたいなね。だからもうこんな、こんなんの。
第三者目線でね。
そうそうそう。こんなんのね、うん、聞いてクソだから、本当とか思ってたから。
うん、
こんなんのね、俺みたいなね。
俺みたいなやつはそんな、入っていけないと。
そうそうそう。う
ん、いう立場で。
だからもう結構聞いて、
うん、
あ、それは、だから、よかったよと、逆によかったよとか言ったりとかね。
薄っぺらい反応だな。逆によかったよ。
あーん。あーん。
ずっと相槌の方に徹してた
もんね。そうそうそう。
聞く側に。
うん。相槌もそんなできないからさ、言っても。
うんうんうん。
まあ、だから、おーとか言ったりしてるわけよな。うん、でも一人ずつ言ってって、
うん、
で、三子も。
お
う。三子もすると思わなかったから。
そうね。
そう。三子もして。
うん。自分の話を。
あーつって終わらせようとしてたのよ。俺完全に終わらせようとしてたわけ。
あ、最後だったんだ。
そうそうそう。
最後に回ってきちゃったんだ。
そうそう。
おめえもなんかあるだろうと。
あるだろうと。聞いてるぞと。話は。って言って、しゃべ、そう言ったわけよ、
うん。
その話をして、っていう感じになったね。
なんかしらあったってことですよね。そういう、自分も持ってるぞっていうことでしょ。
ちょっとあった。
ちょっとあったでしょ。俺がその場にいたら大変だよね。本当にないから。話すこと。
今とか。
本当にないから。
あるでしょうよ。俺よりあるよ、だから。
ないですよ。
だから細かい、本当千枚引き出し開けたんだよ、俺。あったって
や
った。
千枚の。
そう。
ちっちゃい。
ちっちゃいの。ちっちゃいの。
開けたんだ。
あ、これならいけるかもしれない、みたいな。
ほうほうほう。それ以外は何だ、そういう、主にそんな話かいな。ずっとあそこにいたじゃん、テーブル、中山くんは。
そう。
あんまりちょろちょろ動かずさ。
そうそうそう。
いたじゃない？
やっぱあれだよね。だから向こうのテーブルだと、あの、俺のことをあんまり よく思ってないと言いますか、その、確執がある方がいたので、それが聞いてたよ、よく。
確執がある方なんていた？
確執ある方がいたから、
え？
それが聞いてた。飛車みたいなもんよ。飛車があるからいけないみたいな。
動けない。
動けないみたいなもん。
そう、それは誰で？H 君ですか？ H 君じゃないでしょ？
H 君で誰？
あ、
違う。
いたか？誰か。
M。
あ、そうか。
そう、なんか聞いてたから、いや、あれが、飛車が聞いてたから、俺、あそこ、
だからこっち来なかった。
来なかったのよ。
あ、そうなの？
で、三子向こう行っちゃったら俺一人になっちゃうから。
あ、
飛車聞いてるから、俺、いけないわけよ。
一人になってたもんね。
取られちゃうわけよ、だから。
なるほどな、
うん。
まあ、なかなか面白かったね。
面白かった。新鮮だったからそこでですよ、だから。
うん。
中山くん、表になるでしょって言われて。
名言。
そう。
中山くん、表になるでしょ、
ね、表になるでしょって言われて。
そりゃ、裏にはならないよね。
ならない。
表になると。
そう。
あんたモテるんでしょと。
そう。
言われたと。
え
それ、どういうリアクションだったの、
ん
中山くんは言われてさ。どういう反応をした
の、
えどういうことと。
うん。
で、理由を尋ねたりしたわけ。どういうこと
だ？そう、えって思って。
ま、その話は掘り下げなかったの？
あんまり掘り、
なんだよ、そこ行かなきゃダメでしょうよ。どういうことだと、どういうことだと。
みたいな。
引いちゃったんだ。
そうそうそうそうそう。
表になるでしょうでしょ。
だから、モテるでしょじゃないんだよね、だから。
表になるでしょってなかなか言われないよ。
言われない。
現代社会において。
そう、言われないし、だから、ちょっと若干、あ、これ、お世辞っぽいなって思うよね。
ああ、でも半々でしょ。
そう、だから半々になる。
うんうん、
絶妙。
いいですね、でも。
新鮮よ、
羨ましいですな。
ああ、俺、そっち系だったんだって思った、逆に。
え、何そっち系、
表になる側だったんだ、
いや、表になる側ですよ。こんなラジオやってますけど。見た目から判断するとね。まず。
それが俺意外だった。
だってね、何回も言ってるかもしれないけど、うちの母親曰く中山くんはジャニーズ系だからね。で、俺はそうじゃねえと。こいつは昭和のジャニーズだと。
お
う
お
う、ローラースケートとか入ってた頃だと。いうことで。まあ、ジャニーズには変わらないわけですよ。で、ジャニーズといえば、やっぱイケメンでしょ。どっちかっていうとね。
そう、それが。
あんまりイケメン言ってハードル上げるのもあるかもしれないけど、ただ、やっぱかっこいい方には入ると思うんだけどね。
で、俺それが、まあ、もう全然自分では、もう信じてなかった。信じてなかったのが、だから、外部入力ですよ。それ外部、ああ、
カシのケーブル。
そう。あ、
そうか。
キーちゃんも言ってることもあながち間違ってなかった。
そうだ、俺が言ってることは間違ってないのよ。ね。で、それをさ、はいはいはいはいと、またなんかあいつが言ってらと、言って無視してきたわけ
です。身内トークでしょ、みたいな、
うん。それが証明されたということね。
そう。
昨日の、やりとり。
そう、北原の軽眼がね。
そう。だ、俺の言うこと言ってるよね、あの、信じてるよね、間違いないから。
そこはだ、ちょっと、だから、
うん。
だから、ぐっと自信持つのではなくね、やっぱ、表になるっていうのが、やっぱ、聞いてる、やっぱりそこは。
そのワードが相当聞いてるんだろうな。ずっとその話だもんな、今日な。
だから、こう、うん、ちょっと、ほんと、ほんの少しだけちょっと。
きっかけ、これがきっかけになるよ。そうそう、来年の今頃すごいことになってるかもしれない。
そうね、だから、少し。
ただの天狗男になってるかもしれない。
てか、そうよ。
それはそれで面白そうじゃない。
だから、あんまり、いつもそんなに意識してなかったけど、うん、鏡はあんま見ないように今日は話をしていこうと。
うんうんうん、
前にね、いつも鏡がね。
そうね、ここの鏡は。
あるんですけど、だから、見ちゃう、すごい見ちゃうから。で、どこがどこが、どこの要素を言ったんだろうみたいな。
いや、楽しみですね、今後がね。
そうね。
もっとそういう集まりがね、
うん、
頻繁にあれば面白いわけですよ。その外部入力がいっぱいあれば、
そうね。
どんどんどんどん価値観も変わってきますから、
うん、
だから積極的に自分からどんどんやっていけばいいわけよ。
外部入力。
外部入力。自分からこう、刺しに行けばいいのよ。いろんなところに。で、刺し刺されっていう関係になればいいじゃない。どうよ。
いや、どうすればいいのそれ。
だから自分が、中山くんが言い出すのよ。なんか、今度飯でも食いましょうよって。誰かに。
だから一人でもいいわけ？
まあ、一人でも二人でも何でもいいけどさ。
お
そんなに仲良くない人とも、まあそんなに仲良くないって言ってもあんまり会わない人だし、ちょっと喋ったりすれば、ね、それは刺激になるだろうしょ。ずっと家にいるんでしょ基本的には。
最近はね。
でしょ
最近、あ、でも今週一週間はすごい忙しくさせていただいて。
忙しくさせていただいて。
忙しくさせていただいてね。
そうかい。まあ。
そう、皆様もね。
いろんなね、刺激を受けてさ。
そう。自分の、
ましょう
そう、自分の、
うん、
自分の殻にだけにこもらずね、
うん。
積極的に外部入力を求めていこうと。そういうことでございました。
そういうことですね。はい、そういう一週間でした。
はい。
ということですか。じゃあ、やっていきましょうかね。
はい。
コーナーの方から。
質問俺待ちく天国こちらはですね、
はい、
あるテーマを決めまして、うん、それに対してベスト3をね、決めるんですよ。
そうですよ。
皆様と一緒にね。
リスナーの皆様と一緒に、
はい、
あらゆるテーマのね、ベスト3を決めていこうというコーナーですけども。
はい。
今週のこのコーナーのテーマが、
あなたが
欲しい、
そう。
携帯電話の
新機能
という
ベスト3ですね。
まあ、この、なぜこのテーマになったかというと、テーマトークの方の星の声における、携帯電話という。
つながりがね。
すごいね、キーアイテムなんですよね。
そう。
というわけで、あなたが欲しい携帯電話の新機能で、今回募集をかけましたけども、じゃあ何からやっていきましょう、はい、投票の結果と、メールの有無のコーナーと我々のベスト3。
投票
コーナーからいきましょうか。前回がね、なかなかひどいことになりましたね。
そう。
何ですか、テーマが。
テーマ。
うん。
あなたが。
なんだ。
あなたのカルチャーショック。
カルチャー、あなたが受けたカルチャーショック。ベスト3をやって、
うん、
番組始まって何回目かの一桁台。てか1票。
1票ですよ。1票。
やってしまって、今回はですね、全部で15票いただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。2桁に戻りました。
いやー。
またね。じゃあ順にね。
はい。
発表させていただきます。まず1票。
はい。
体温計機能。
おー。
携帯電話に、ね。
うん。
いつでも
体温測れる。
測れると。続いて。
はい。
1票。脳内彼女機能
おお
追加でね、こちらコメント、これがあれば彼女いらず、
そうね、う
ん、どういうことなんだろうね、携帯電話に脳内彼女ですよ、
難しいね、
難しいね、なかなかね、続いてまた1票追加プレステ2付き携帯もうそれはプレステ2で電話するっていう感じよな、
そうね、 わかんない。だから、携帯なんだけど、プレステ2できるみたいな。
うん、あ、ちっちゃい画面ね。
そう。なんだ、プレステ2。わかんない。それとも、ファーっていう感じかもしれない。
あ、ホログラム的な？
そう。
ああ、それだったらなんかのね。続いて。ん？メガネ。
メガネ？
コメント。
うん。
携帯についてると便利ですね。どういうこと？携帯に、メガネがついてるってどういうことだ？携帯電話ありますよね。うん、それに、どういうこと？あの、鼻メガネみたいな感じになると。
なるね。
この鼻の部分に携帯がこう、プラーンと、
プラーン
垂ら下がってると。さらに、一票。
はい。
声優ボイス付き携帯。
おお。
触るたんびにあなたの好きな声優ボイスが聞けます的な。
いいね。
携帯があるといいんじゃないかと。なかなかね、これ面白いですね。うん、いろんなパターンがね、あれば。
例えばさ、電話してさ、
うん、
あ、メールしてさ、
うん、
あの、弾かれましたみたいな。
弾かれました？
あの、たまにさ、ほら、メール届きませんでした。
アドレスが変わってましたとか。
うん、うん、うん。あれ、実は、うん、着信拒否だった時の、に、シャアが、ぼやだからさ、言うとかね。
いや、面白いね、それで。励ましてくれた
り、ね。励ましてくれる。
うん。さらに、追加で1票。憎いあいつを。ハゲさせる機能これはなんかもうすごく個人的なねものを感じますけどもね。どういうことだろうな。あ、憎いあいつをハゲさせる機能がついた携帯電話ってかざすのかな。なんか
あー、かざすのか
も。当時のあたりを
かざすの
電波を出してさ。これコメントはないか。さらに
はい、
一票。あ、残りの人生の時間を計る機能。
うお
ー、これはなかなかちょっと怖い。
賛否両論だよ
ね。なあ、うん、どうよ、どっちがいい。
俺はなしがいい。
なし、俺もなしがいいな。やだもんね。パッて開いてさ、2ヶ月とか出たらさ、もう困っちゃうもんね。
うん、
そして、第2位。
はい。
追加。
うん。
全部で3票。
はい。
いきます。
どうした？
おっぱい付き携帯。バカだろ、これ。コメントも3つついてます。略して、おったい。
おー。
いつでもどこでも暇さえあれば。むしろおっぱいに携帯をつけたいぐらいだぜと。
それ、俺は、あれなんだけど、うん、俺、常にそれ投げかけたいものなんだけど。
おー、なになに？
巨乳好きとかいるじゃん。
はいはいはい、はい、よく言いますわな。
言うでしょ、うん、それは、巨乳を持っている女の人を含めて好きなのか、うん、単に巨乳が好きなのかっていう。
その部分なのか、全体なのかっていうのね。
そう。
そう、どうなんだろう。ちなみに僕は全然ないから、そういう。
俺もないんだよ、だから。今日、だから、今日、あの、おっぱい好き携帯は、だから、うん、揉めればいいよ。
だからもう、物があるだけ。
物があればいいっていうこと。
前と後ろに、一つずつ。気持ち悪いな。
おぉ。あ、それかもう、あの、ファーって出てくる。
ホログラムで。
あの、実体を持ったみたいな。
触れるみたいな。
おぉ、うん。
まあ、バカ野郎が3人聞いてるわけですね、このラジオをね。そして第1位。
はい。
こちらはですね、意外にもね、追加ではなく僕がリストに上げていた、機能です、ね。
はい。
これは、5票いただいております。
はい。
これがですね、会話ができる人工知能。
ああ、
これがついてる携帯電話。わかります？
コンシェルジュ的なことになったりできたりするよね。
コンシェルジュ的な？どういうこと？まあ、俺のイメージは、うん、あの、東のエデンの、
ジュイスコール。
ジュイスみたいなもんだ。
ああ。
何でも相談に乗ってもらえるみたいな。
いいね。
いいでしょ、これね。
子供相談室みたいなもんだ。専属。
そうそうそう。そういうことですよ。これは、特にコメントもないですけども、一応一番、いただきました、ね。
なるほどね。そういうのあるね。
これいいでしょ。
いい。
欲しいでしょ。というわけで全部で今回は15票いただいて、おりますと。
はい。
ということで、投票してくださったありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ続いてどうしましょう。
有無のコーナー。
あ、じゃあメールの有無のコーナーいっちゃいましょうか、うん。今回はですね、あなたが欲しい、
うん、
携帯電話の新機能、メールの方が、なんと、
はい。
いつ来ております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあ読ませていただきます。
はい。
こんにちは。
はい。
いつも楽しく拝聴しております。ゴンと申します。
あ、ありがとうございます。
ゴン師匠からまた今日もいただきました。はい、ありがとうございます。さて、今回の俺マッチック天国ですが、メールの送信がちょっと遅れてしまったので、放送には間に合わないかもしれませんが、一応送ってみます。
間に合いました。
はい。お題である携帯電話に欲しい機能ですが、第3位。
はい。
空にかざし、カムヒアーと叫ぶと、巨大ロボがどこからともこなく飛んでくる機能ですかね。3アタックなんかも撃てるのもいいかもしれません。
あ
無敵工人です、
ね。無敵工人。
第2位。マクロス F。に出てきた、
うん、
生き物のように柔らかい携帯ランカリーが、
うん、
したやつもういいですね、ディスクのようなものを取り出すときにボディを殴るっていうのが何とも言えません、うん、これもね俺候補に入れてたんですよ投票の方、
うん、
これいいと思います非常に
いいと
思う柔らかかったりなんていうのかなあのちょっと なんつうんだっけ、グミじゃなくてさ、昔流行ったやつ。なんだ、
スライム。
スライム的なやつだったりっていうの。良さそうと思うんですけどね。落ちても大丈夫じゃない。
そうね。
傷つかないし。で、ストレス解消にもなると。そして第1位。これも投票システムにもありますが、
はい、
脳波感知で通話ができる機能。いいんじゃないでしょ
うか。ああ、なるほど、ね。
場所を選ばず相手に悟られず会話ができますからね。うん、これ要は、広角機動隊でいうところの、うん、なんだっけあれ。なんとか、ナノマシン通話みたいなんじゃん。
あるあるある。
うん、今思い出したもそうだし、うん。あれいいよね。
俺、あれはちょっと微妙
だ。あれダメなの。
あれ微妙。
それどうして、
あれ、じゃハッキングとかされたらもう、筒抜けですよ。
ああ、まあ、それはそうですね。
うん。うん、それは怖い。
それ怖いか。便利だと思いますけどね。
便利、かなり便利だと思う。うん、
って書いたら。そして、コメント。前回の放送、マクロスですね。
はい。
マクロスですが、リアルタイムでこれ放送を実際昔見てましたので、メールをしようと思ってたんですが、先週は野暮用の秋葉原に遊びに行っておりまして、メールができませんでした。
なるほど。
ああ、残念です。今回またね、画像を添付していただきました。
はい。
メールの方に、ね、添付した画像は、部屋から発掘されました宝製のボトムズの、またこれキットです。
あら。
すでに箱はボロボロになっていましたが、キット自体は無事でしたので、いつか作成したいものです。これですね。この画
像。いいな、いいな。
イプシロンが、初めてというか、登場した時に。
ラピズリードッグだっけ。
いや、
あ、ストライクドッグ。
スナッピングタートル。
スナッピングタートル。
青いスタンディングタートルみたいな。しかし、イプシロンといえばストライクドッグのイメージしかありませんでしたが、うん、こんなにも騎乗してみたいものですね。さて、長々としたメールとなり申し訳ありません。今後も放送を楽しみにしております。それではということで、いただきました。そう、ゴンさん何でも持ってるね。
持ってる。
宝製の昔のボトムズのキット。俺もさ、
うん、
半年ぐらい前にバンダイから割と新しめに出た、
うん、
スコープドッグ20分の1の。
そうよ。
持ってるわけですよ。
うん、
まあ、組まず。
組もうよ。
いつかやりたいんだけどさ、ああいうのってやっぱり、ね、相当パワーいるでしょ。
パワーいる。
普段全然プラモとか作ってないわけですよ。おまけに超不器用なわけですよ、私は。だからこれ、老後の楽しみかもね。
あ、そう。
うん。
老後そんなにテンション持っていけないかもしれないね、逆に。
いつか作りたいと思います、ね。
うん。
今回、ゴンさんからいただきました、うん。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、じゃあ、我々の、
うん。
ベスト3。
ベスト3。
いいよ。
行こう。
じゃあ、どういう方式でやっていこうか。
ラリー方式かな。
ラリー方式でいきますか、うん、じゃあね。今
回は。じゃあ、第3位。
いきますか、
はい。
はい。
失われた物を求めて的な機能。
ほうほうほうほう、うん。どういうことだいそれは。
例えば自分の身の回りの、財布だと財布でもいいよ。うん、財布を、写メ取るわけ。
パシャッと。
パシャッと取る。うん、で、もしなくしたときに、その場所を探知できる。
おー、それはまた東のエデンの、エデンシステム的なもんかよ。
そうそうそう。だから、なくしたときにその、検索すれば、
うん、すぐ出てくる。
今どこにあるよっていうのが出て
くる。いいね。そんなことができた、うん、
だから、なく、落とし物よくする人は、
うん、便利。
便利。
なるほど。第3位はね、私の方はね、うん、まあこれくだらないですよ、
はい、
スカウター機能。戦闘力が測れる。こうやってカメラを向けると、こいつは5とか、
こいつ強い、
2000とか。
2000ってかなり強いでしょ。
相当強いですよ。
5もかなり強いでしょ。
いや、5はね、あれだよ、ドラゴンボールで言うとこの農民みたいなもんですよ。銃持ったおっさんですよ。銃持ったおっさんが5だから、まあ、5なんてそこら中にいるでしょ、うん、でこいつは結構強そうだなと思って、恐る恐る測ったら4とかだったらちょっと楽しいじゃん。
楽しいね。
見かけ倒したと。で、こいつには俺でも勝てるだろうと思って測ったらさ、なんか500とか出たらさ、即逃げるじゃん、その
場
から。という。なんか、お遊びでもいいからさ、できそうだよね。
できそうできそう。
なんつうの？見た目で、ある程度判断して、適当に数値を出すっていうのは、うん、アプリで、できそうですけどね。
できる。
iPhone とかで。
多分明日あたり出てるよ。権利を主張した方がいい。
これは俺の特許だね。まあ、スカウターがね、鳥山明のものですからね、もともと。じゃあ、第2位。
第2位。
うん。
パソコンの機能。
え？どういうこと？
もう携帯にパソコンの機能ついちゃってる。
もう何？ノートパソコンを限りなく、
携帯。
ちっちゃくしまして、通話もできちゃうよっていうこと。
そうそうそう。
言うならば。そんなにいろいろやりたいか。
いや、だ便利じゃん。
まあね。いや、でもさ、外でさ、
究極。
外で、うん、じゃノーパソを使ってる人っていっぱいいるじゃん。
うん。
でも俺ね、あれどうも好きじゃないんだよね。
だ携帯だったら普通になるって。
携帯、なんかその。
画面の小ささとか気にしてるでしょ？
って言っても。そのね、自分がその、携帯をいじってるとか、パソコンをいじってる姿っていうのは、うん、あまりいいものではないと、思う。
入浴みたいなもんだ。
そうです、そうです。
あ、そうなんだ。
言うなれば。
お
う。うん。だって、想像してみいいよ。うん。旗から見たら、かっこ悪いぜ。
まあね。
ネイルをずっとポチポチポチポチやってる姿とかって。
携帯でもちょっと、うん、えって思うもんね。
でしょ？
ポチポチ
やって。闇に電車とかで。いや、まあ自分ももちろんやっちゃうけども、うん、あまりね、かっこいいものではないじゃない。決して。うん、という主張。
なるほどね。
うん、一回さ、ちょっと前なんだけど、
うん、
家で普通にね、ネットサーフィンをしてる時にですよ、はい、なんかの間違いで、この今使ってる IC レコーダーの録音ボタンを押しちゃったみたいで、机の上に。全然意識せず、
うん。
で、その自分がパソコンをカタカタ打ったり、マウスをね、カチャカチャ動かしてる様子が5分ぐらい撮ってしまったわけよ、間違えて。5分後に気づいて、あ、なんか撮ってる。で、それを聞いてみたらね、まあ、気持ち悪いからね。なんとなく。
喋りながら打ちながら。
いや、全然喋ってはいないよ、ほとんど。ただ、この、なんつうの、キーの打つスピードとかさ、テンポとかさ、妙にこなれててさ、気持ち悪いのよ、これ。やってみな。意外と気持ち悪い。来るよ、結構。
あ、そう。
うん、うわって。それが大きいね。その経験が。それ以来ちょっとなんか意識するの。
あ、そう。
うん。やたらさ、エンターキーの時にさ、ボンって押すやついない？
いる。
びっくりだよな。だからそういうのを見てると、ああ、俺はこういう風に思われたくないなって、なるわけ。うん、
でもすごい便利よ。
ん？
すごい便利。
パソコン？
パソコン。
知ってますよ、そんなこと。じゃあ第2位。
第2位。
じゃあ私の第2位はですね、これ iPhone なんですけども、
うん、
iPhone にはね、Google マップ、
うん、
が簡単に使える機能がついてまして、はい、で GPS がこれ入ってるから現在地がすぐ分かるわけです。
分かる。
で、さらにそのなんだ傾きセンサーみたいなものもついてるから、うん、iPhone の向きを変えることによってその地図も自動的に向きを変えてくれる。これ非常に便利なわけよ、
うん。
ただそれでも俺は道に迷ったりするわけ。それぐらいの方向音痴。だからそんな俺でもちゃんと目的地にたどり着けるように、
うん、
なんつったらいいんだろう、ダウジングじゃないけど、
うん、
その方向に向けると振動してくれるっていう。
ああ、
わかる。目的地が
便利便利。
例えば、まあ、北にあったとする。
うん。
で、南の方だと、もう、ほとんど振動しない、うん。で、北の方に持っていくと、だんだんこう、振動がでかくなるっていう。
だから、あれでしょ、ワンダと巨像の、剣みたいなやつでしょ、
うん。そうそうそうそう。そういう機能。
いいね。
で、できなくはないじゃん。多分。
うん。
北向いたら、ブルッて震えればいいわけだから。うん、それが欲しいね。
ちょっと、権利主張した方がいい。
俺らが考えたの。
うん。
明日アプリになっちゃうかもしれない。
アプリになっちゃうかもしれない。
うん、で、
第1。うん、エニグマ。
あ？
携帯なんだけど、
うん、
すっげえ入れられるの。
どう？それ4次元的なもの。
そう。
いきなりそんな持ってきちゃうんだ。
バックいらず。バックいらず。
だいぶ無理があるな、それな。携帯電話イコールドラえもんのポケットかいな。
そうそうそう。
ドラえもんのポケット付き携帯電話か。
そうそうそうそう。ね、だから、マンギンザミラーみたいな感じだと思ってくれれば。
あ、ジョジョの。
そう。
こう。ぬるーんと。
そう。
この液晶の中に手突っ込みの。これは便利だわな。
便利でしょ、うん、究極そこでしょ
そんなぶっ飛んでていいんだ、これ。
究極
これすごい、スカウターでもどうなのかなって思ってたぐらいだからね。
究極そこでしょ、
だから。急にファンタジー持ち込んじゃったからね。まあまあまあまあ。欲しいですよ、そんなもん
あるならば。気に入らないやつ入れ
ちゃ
えばいい。ん人をうわぁ、エニグマっつって。
まあ、なるほどね。まあまあまあ、いいですよ、それが1位。
おぉ、1位です、う
ん。僕の1位はこれまたね、すごく現実的。うん、
はい。
メールにおけるアドバイス機能。
なあ、
これ欲しいでしょ、
欲しい
なあ、
うん、
メール来ます、
うん、
これどう返すのが一番いいのと、
そうい
う時に手助けしてくれる機能、まあ、人工知能に近いですけど、
うん、
これ欲しいよ俺、
欲しい欲しい欲しい。だからこのぐらいの割合で絵文字使ってくる人の返信はこれぐらいの絵文字比率で
絶対わかんないじゃん、
わかんない、
そういうものが、
そう、うちこの二人特に
やばい、
絵文字との距離感半端ない、
句読点すら危ういもんな、
句読点危ういいや、そんなに句読点を打たないかな、最近の人は。
メールはさ、もう本当に連絡しかしないじゃん。
そう。
何時にどこ集合ですとか、明日は何時にここに来てくださいとか、そういう話しかしないから、敬語も多いよね。
敬語は多い。
何とかも何とかですとか。
うん。
うん、だから、会話じゃないよね。
そう、だから気軽なメールを打ってる時間があんまりなかった。
ない。
メル友とかがあんまりいなかったから。
ないないないない。そうそう
そう。そう、思春期とか長くて、
うん、
でも携帯は本当事務連絡用だったんだよね。
だから今後、これがあれば、うまくやっていけるんじゃないかな。
そうそうそう。ここでこの絵文字を入れてくださいとかね。手の絵文字を入れてくださいとか。
一回100円でもやるかもしれないからね。いざという時は、ね。
いざという時あるからね、
うん。ということですよ。結構俺のこの3つなんだかんだ無理やり出した割には。
いや、すごい。
よくないですか。ちょっと4次元ポケットひどくないですか。
エニグマ欲しいでしょ。
反省の余地があるんじゃないですか、これは。
でむしろ携帯の機能というよりか、エニグマが欲しいって話だから、ね。
そうだよね。もう全然関係ない。だから、エニグマに携帯つけてみましたみたいなもんだからね。パソコンもそうだからね、あんたの。
そうそうそう。
いかんですよ。じゃあまあこんな感じでね、
うん、
今回は。 終わりにしますか。
以上で、
はい。じゃあ来週のこのコーナーのテーマはですね。はい。何でしたっけ、
7といえば、
そうだ、
ベスト3ということで。
これ急だよな。
急。
どういうことだと。7って言うは数字の7ですね。
1、2、3、4、5、6、7。7の
7。7といえばあなたは何を連想しますかと。
ベスト3です。
いうことですね。うん、まあ、ウルトラセブンとか、セブンイレブンとか、うん、7人の
侍とか。
いろいろありますよね。作品でも、お店でも、食べ物でも何でもいいんですけど。うん、あなたは7といえば何を連想しますか、うん、ベスト3。
ベスト3。
これをやりましょう。
うん、
でなぜこのテーマになったのかは、また最後に分か
る。そうですね。
いうことで。じゃあ、アドレスの方。
アドレスは、うなり 10@live.jp。うなり 10@live.jp
ね。
うなり 10@live.jp。
はい。うなりのスペルは UNARI ね。
はい。
で、10は、数字の10。
そうですね。
ということで、こちらの方まで送ってきてください。で、もうだいぶ前から言ってますけども。
そう。
直線音声ね。
うん、
中山くんの初めてのメイドカフェ。
うん、
これを、
現在難航中。
にはちょっとやりたい。いい加減ね。うん、現在、交渉中です。
絶賛難航中だけどね。
まあまあ、本当にやりますから。
うん、
いい加減。それを、メール送ってきてくださった方には、プレゼントしますので。
はい。
よければ送ってきてくださいね、と。
そうですね。
いう感じですよね。
はい。
まあ、コーナー以外にも全然、何のメールでもいいですよね。先週はあんまり面白くなかったですとか。
そうそうそう。
今週は面白かったですとか。こういうコーナーやるとか。テーマに関してでももちろんいいですし。
うん、
何でもいいので送ってきてくださいと。いった感じですね。
うん。
うん。じゃあもう今日はこのコーナー一本で終わらせるつもりだったので。
はい。
もうテーマトーク、いっちゃいましょう
よ。いっちゃいましょう。
はい。
テーマトーク。
あれ、そんなあったっけ今回が。
はい。
星
の声。
星の声というね。短編アニメーションについてやるということで。じゃあ一応まずウィキから行きましょうかね。
ウィキから、
ね、ウィキペディアから行っちゃう。
はい。
星の声。
はい。
The Voices of a Distant Star は、
はい。
アニメ監督新海誠が制作し2002年に公開されたアニメーション映画及び、それを原作としてメディアミックス的展開がなされた小説などの作品群のことを言う。
うん。
概要。星の声は、彼女と彼女の猫に続く新海誠の2作目の作品。25分のフルデジタルアニメーションの監督、脚本、演出、作画、美術、編集を新海がほとんど一人で行ったことが注目を浴びたと。DVD も発売され10万枚以上という個人制作のアニメとしては驚異的な大ヒットを記録し、新世紀インディーズアニメの金字塔とも言える作品となった。ほう。ラジオドラマ化、小説化、漫画化がなされたほか、DVD も世界各国で発売されている。携帯電話のメールをモチーフに宇宙に出た少女と地球に残った少年の間でずれていく時間と二人の思いを描いた本作品は大きなメッセージ性を備えており、それがヒットした要因の一つであるとされているということですな。
ほ
う。うん。確かにその通りだわ。
綺麗にまとめた、ね。
ウィキに間違いはないな。うん。まあ、ストーリーは、割と、まあ、シンプルというか、わかりやすい。
うん、
西暦2039年。
うん。
人類の調査隊は火星のタルシス大地で異文明の遺跡を発見したが、突然現れた異生命体によって全滅させられてしまうと。その異生命体はタルシアンと名付けられ、その脅威に対抗すべく、国連宇宙軍が組織されたと。
うん、
で、その国連宇宙軍というのに、ヒロインの名前何でしたっけ、長峰美香子が。
美香子さん。
なぜか選ばれて、
うん、
中学で。
優秀だから。
うん、で、宇宙に行って、ロボット乗って戦うと。で、戦ってる間、もう一人の主人公、寺尾昇るというのがいて、
うん
で、ちょっとまあいい感じの仲になってまして、
うん、
ただその中学で別れ離れになっちゃってしまって、メールだけのね、やり取りを。
そう。
関係になってしまって。で、そのメールが、っていうところまでかな。もうそう、最後に言っちゃうともう完全ネタバレですからね。
はい。
うん。という、短めのね、作品。
はい。
うん。ジャンルは
?SF。
SF。
ラブ。
ラブ。
メッセージ性。アニメ。
アニメ。SF ラブ、メッセージ性アニメ。まあ、まあ僕は面白かったと思いますよ。
おう。
うん。まずその一人で全部やってるっていうのがまず何よりすごい。
すごいよね、
うん。っていうところがあって。まあ DVD も出てますんで。
はい。
興味ある方はぜひ見てくださいと。
はい。
言った感じで。じゃあネタバレありで、喋っていきましょうか。
そうですね。
ね。まあどうでしたよ。パーッと見て。
もう、おお、すげえな。
うん。
思った。
素直にね。
うん。
一人でこんだけできるのはすごい。
すごいよ。
うん。戦闘シーンともちゃんとやってるし。
うん。
何より俺はすごいと思ったのは風景かな。
風景すごい。
風景の静止画の、
うん、
写実的な、え、うまい。まあ、だから、キャラクターがちょっと、ん?っていうところはあった。
いや、作画がでしょ。
作画がね。
それは、まあ、
それもね、許容範囲ですよ。
うん。
言うなれば。で、オリジナル版音声と、声優版音声って。
ああ。
両方見た?
両方見てる。
見ず、
うん。
声優版のみ。
そうか。
あ、ほんと。オリジナル版はね、寺尾昇る 男の方を新海誠がやってるの、うん、でこっちもこっちでなかなかいいですよ。
あ、そう、
うん、もう両方見まして、そうね、なんだろう、最初に思ったことは、
まず女が、あの、エリートっていうのがまず珍しいよね。普通男が出るじゃん。
ああ、そうね。
そこの珍しさはね、
あ、最強兵器彼女って。知ってる？
最終兵器。
最終兵器彼女。もうなんかそんな感じだよね、確かね。
あ、そう。
女の子が戦うんだよね。
女の子戦う。うん。その珍しさはまずあったよね。
うん。
そして、その、ミサイル。まあ、割と戦闘シーンどうでもいいんだなっていうのは。
まあ、そうね。
戦闘シーンのサブっぷり半端なかったでしょ。
まあ、戦闘メインではないから、
ね、そうそうそう、
二人の関係だからね。
うん。
なんつうかこう、設定としてはなかなか俺好きですよ。
うん。
設定とかその、携帯のメールのやり取りがだんだんだんだん、その、そうね、遠くなっていくと。
最終的に8年だよ。
一通送るのに8年かかるわけでしょ。
そう、
うん。っていう設定はすごく好きだったんだけども、
うん、
ツッコミどころはいっぱいありますよね、やっぱり。
そう。
どうしても。いろいろ、その、もっと知りたいっていうか。なぜこいつが選ばれたのかとか、なぜあいつはパイロットスーツを着ずに制服のまま戦ってるのかとか、あとなんだそのタルシアン、
タルシアン
っていう存在結局何なのかとか、そっちの設定の方にどうしても俺はね、
あ、なるほどね、
でもっと続き見たいなっていう、
ああ、もろエヴァの影響を受けてるよね、
ほう、エヴァンゲリオン、
うん、
どの辺で、
いやそのタルシアンの、
うん、
タルシアンのその敵の造形とか。人っぽくない、なんか。
あー、
な
んとなく、まあそう言われるとね、
うん。
うん。ガキエルっぽかったりするもんね。
そうそうそう。
うん、
で、最後の、ね、あの、落とし方。
終わり方？
終わり方。
うん。
なんか、テレビ版エヴァを思わせる。
あ
ー。感じ。
さ、最後なんて言って終わるんだっけ？
なんで、ここにいるよ。
あー、そう。
うん、
あ、じゃあ、新海誠についてのプロフィールもありますので、ちょっと読みましょうか。
読む、
新海誠、1973年2月9日生まれ、長野県出身の日本のアニメーション作家、映画監督、
うん、
大学生の頃からアルバイトとして日本ファルコムで働いていたが、そのまま1995年に入社し、
うん、
まあいろいろオープニングムービーなんかを制作したり、自主制作アニメーションをやったりして、賞をいろいろいただくんですね、
うん、
で、5年ほど日本ファルコムに勤めた後退社してフリーランスになると。で、2002年に公開したこの星の声は、監督、脚本、演出、作画、美術、編集などほとんどの作業を一人で行った約25分のフルデジタルアニメーションで、従来の自主制作のレベルをはるかに超えたクオリティの高さが注目を浴びたと、うん、で、本人曰く、ここですよ、村上春樹の作品から影響を受けていると。
おー、わかる。
その部分じゃない、中山がいろいろ引っかかったりしたのが、うん、で、2004年には初の劇場作品となる雲の向こう約束の場所、うん、あの DVD の特典で入ってたですね。が公開されたと、うん。前作以上の作画のクオリティと巧みな演出、音楽とのマッチングが大いに評価され、この作品で第59回毎日映画コンクールアニメーション映画賞を宮崎駿監督のハウルの動く城などを抑え受賞した。これすごいね。
すごいすごい。
ジブリに勝ったわけですよ。
ジブリ勝った。
うん。
そうだね。それは思ったもん。
その、
オチをつけない。村
上春樹でしょ？
そう、オチをつけないっていうのがすげえなってこと、この人の。
あ、ここで終わるんだっていう。
そうそうそうそう。オチいらねえんだなってこと。あの、その一個前の作品も入ってんだよね。
彼女と彼女の猫か。
猫。
あれは5分ぐらいの。
あれを見た時も、
うん、
へえってこと。
いわゆる起承転結の、小ぐらいって感じ。
うん。
ケツまで行ってない。
行かないのよ。
うん、まあ。スタイルはいろいろありますけど、中山くん的にはあんまハマらない
感じだろ。ハマ
らずだから、うん。それはすげえ分かったわ、うん、見てて。
あ、止まっちゃったよ。
ねえな、中山くんが乗らないってことはこれ。
いやいやいや、
この先進まねえな。
例えばだから星の声を見た人にやっぱ共通して、うん、そう言うのは、うん、やっぱ距離の人だと。
距離の人、
新海誠は距離の人だっていう話を、
人間関係っていうものをの距離を描く、
そうそうそう、距離を描く人だと、うんうんうん、それがあの星の声だ、宇宙とさ地上、
うん、
と携帯電話というもので描かれていると。
はいはいはいはい、
わかるよ。わかるけど。
他の作品はまだ全然見たこと。
見たことない。
ないよね。
うん。
いや、俺、ちょっと見てみたいなとは思いましたよ。
そう、だから俺も見て、他のも見てみたいって思うもん。
秒速5センチメートルとかね。
そう、秒速5センチメートル。
あと、
雲の向こう約束の場所。
そうそうそう、その辺。今なんか新作のまた映画撮ってるみたいで。
うん。
楽しみですけども。その、一応ロボットがね、
うん、
出てきますよね。
そう。
あの、
キャパ的には、スパロボ出しても問題ないと思ったもん。
う
ん、
キャパ的にはってこと？
いや、ロボットの。
デザインってこと？
デザインというか、その。
性能ってこと？
そうそうそうそうそう。
本作では戦闘ロボットがモチーフとして登場するが、監督はロボットアニメをほとんど見たことはなく、
うん、
制作途中に知人の紹介で、はい、機動戦士ガンダム早急のファフナーのメカニックデザインである、なんていうんだこれ。なんとかさんのデザイン画を見た程度だったという。もう、の割には結構、 ロボットの戦闘シーンも頑張ってた感じありますけどね。
そう、頑張ってた。
全然知らない人とは思えない。
思えないよね。で、俺、そう、これ、メモ帳にすごいこと書いちゃってて。
何ですか、何ですか。
エセノサーカスって書いてなんでこんなこと書いたんだろう、俺は。
え、ちょっと面白いね。わかるよ。そう。
イタロサーカスっぽいんだよね、ものすごく。
ぽいぽい
ぽい。違うのよ、やっぱ。
なんだろうな。
そうそうそう。なんだろうなって。
要所要所似てるんだけど。
そう、だから飛ばし方とか似てるんだけど、うん、違うっていうのがわかるんだ。
あの、くねくね具合は、ぽいよ。
ぽい。
でもこう、ミサイルが、なんつうの、いっぱい飛んでるのを真横から、水平に飛んでるミサイルを真横からっていうのは、なんか違う
よ。あと前段当たらないっていうのあるよね、板のサーカスって。
あ、そうなの？
イメージない、なんか。どっかなんか適当なとこ飛んでくやついない？途中。
コントロール効いて
る。イメージなんだけど、全部綺麗に目指すじゃん。
当たってたと、うん、今回見た
ら。今回。当たらずともなんか目指すじゃん、その敵の方を、わーって。
うんうんうん、うん。
でもなんかね、どっかパーって行ってる気がするんだよね、他の。
板のサーカスだと。
うん、わかんないけど、その、やっぱ、一コマ一コマ見てるわけじゃないから、その、うん、例えば板のサーカスと言われてるものを。
うん、一概には言えない
けど。一概には、そう、それこそ、一概には言えないんだけど、なんかちょっと違う感じはわかるみたいな。
わかるわかる。
っていう思いだろうね、この、エセのサーカスって書いたの
は。なんかこう、俺ね、うん、やっぱもっとちゃんとっていうかこう、なんていうの、最後までやってほしいっていうのあるね。
でパッとしないっていうか、だから。
シリーズものにしてやってほしいっていうか。でもそしたら、なんかトップを狙いみたいな感じになるのかな。
トップを狙いっぽさはすごいあるもんね。
設定はすごい似てるじゃん、やっぱり。うん、
でこれは途中のあれどうでした？大人の、あれ女の子の名前なんだっけ？
長峰美香子
美香子が、大人の美香子、女の、あの、なんか子供の美香子とさ、なんか、会話するみたいなシーンあるじゃん。
8光年離れた、なんだっけ？惑星にたどり着いて、地球っぽい第4惑星アガルタかに降り立って、うん、で、そこで、その、タルシアンと遭遇し、
うん、
なんか幻影みたいな見せられるシーンか。
そう。
いや、あそこがどうしたって？
あそこどうでした？
どうでした？
うん、
どうでしたってどういうこと？いい悪い。
いや、しっくりきたってあるでしょ。あそこのしっくりこなさがちょっと半端なくて。
え、どういうことどういうこと？
いろいろ。
しっくりこない。
うん。いろいろ。小さい子が話しかけてきて、で、なんか伝えたいのよ、みたいな。大人の人がさ、この先どんどん人間はいけるっていうのを伝えたいのよ、みたいなふうに、大人の子が言うじゃん。
あ、はい、はい。
大人の主人公が言うじゃん。
うんうんうん、
わかんないよからの、なんか流れがちょっと、ついていけなかったっていうか。
唐突すぎてってこと？
唐突すぎて、なんか、はぁ、みたいなさ。
はぁ。全然入り込めてないよな。
そうそうそう。
そういう言い方をするってことは。まあそういう部分は、俺もまあどうでもいいかなっていう感じで、結局さ、その二人はこの後会えたのかなとか、そっちの方にどうしても気になって
る。わかるわかる。
白黒はっきりしてほしいなっていう方だからさ、俺はどっちかっていうと。一応、なんだ、小説版とか、ラジオドラマ版とか漫画版とか、いろいろあって、そっちだと他のキャラクターも登場したりするらしいんですけどね。
本当に二人の世界で？
本当に二人しかいないもんね。
そう。
喋る人がね。英語喋るオペレーターぐらいでね。
そうそうそう。のタルシアンがすげえ来た、みたいなね、うん。
いや、なんだろう、最後までやってほしいな、って思っちゃうな。
ああ、そう。
俺もやっぱ満足できないね。白黒はっきりしてほしいね。どっちか死ぬでもいいしさ。何でもいいからこう、うん。
最後死ぬのかなって思ったのよ、だから。
あ、その、
戦闘で死んでました、みたいな。
結構ロボットやられるもんね。
そう。
右腕取られ、左腕取られ。
両腕取られ
る。うん。ボロボロになるけども。
でもなんか変なソード的なものなしだ。あれを見たときに、こいつスパロボでもやっていけるって思ったんだもんな。
そうな、あいつ結構高性能だよな。
そう。
ロボ。あれは何なの？その結局火星での、
うん。
なんつうの、異文明の技術を使ってあれ作ったと。
そうそうそう。使って作ったと。
いうことか。うん、そっちのその設定の方がどうしても気になっちゃうんだよな。
じゃ設定気にするく
せに。設定気にするからな。そこになんか変なリアリティというか、
その
世界観における説得力みたいなのを求めちゃうんだよ、ね。だそういった意味では、すごく僕はこれ好きですよ。
もう。
ただ、メールかよとかね、いろいろ突っ込みたいところある。携帯電話でメールかよと。てか、携帯のデザイン古いよとかね。だって2046年でしょ？
そう。
今から36年後ですよ。
うん、
もう iPhone、今のこの iPhone が、うわ、これ30年前こんなだったんだって言われてる2046年に、
そう。
もうピッチみたいなの使ってるじゃん。
そう。
PHS みたいな。色もさ、なんつうの？
だから
フルカラー
じゃない。
ゲームボーイみたいなさ。あれも狙ってのことなのかな？
うん、狙ってでしょ。現
実のことなんだろうけど。そういうところに突っ込み入れたくなっちゃうね。嫌な性格ですよ。うん、
いやー、うん、いいんじゃない。
まあでも見て損はないと思うぜ。
いや、ないないない。
何より自主制作っていう部分が。
そう、だからその凄さだよ。
すごいし。
その凄さだと思う、だから俺は。うん、
まあ他の作品も見てみましょうよ。せっかくだし。
いや、でも見てみたい。
ここで扱う扱わないはまた別
に。いや、だから見てみたいと思ったのだ。
秒速5センチとか。うん。見ましょう。という感じでいいですかね。
そうね。
頑張って喋りましたよ。
うん。いや、それ話聞いてしっくりしたもん。
ほんと？
しっくりきた、その話聞いて。
どの話？
村上春樹の話聞いて。
村上春樹っぽさが出てるな
と。ぽさ出てるもん。
うん、思ったね。まあ、今回はかなり短いと思いますけど、一応、こんな感じで。
うん。
終わりで。
そうですね。はい。
この作品を一言でまとめられたりします？
ふわっとしてる。
一言でまとめると。
ふわっとしてる。
完全にこれディスってるな。
いやいや、ディスってない。
今回の放送
全然ディスってない。
散々言った挙句ふわっとしてるだろ。まあまあ、もうまあ僕もなんとなくそんな感じ。ただ勘違いしちゃいけないのは自主制作です。
そう、だからそこなんだよ。そこなんだよ。
そこですか。そこがまずありきだ。
そう。
というわけで、じゃあテーマトークの方終わりで、じゃあ来週の予告して終わっちゃいましょうか。今回はかなりね短いっす。
あ、そうだ。
正直、50分もいってないんじゃないかな。まあでもたまにはそういうね。回もあっていい、
タイトな回がね、
な1時間フルでやる必要なんかないです。
それではね、
何よりこの辺今暑いんだよな。
すごい暑い、汗だくですよ。
エアコン切ってやってるから暑いよこれもう。
それでは来週のテーマ、公共紙編エウレカ7。
お、来ましたね。
来ました。
これロボットアニメね。また
4クール
長い
長い52話。
52話、
うん、
僕は頑張って今見始めてますけど、中山君の方は。
ああ、もうまあゼロ。
ゼロです。まあまあ、2クールを1日で見る男ですから。
そう、
大丈夫です。
2日です。
2日3日あれば見れますから。
ポンポン
です。来週はですね、ゲストが来ます。
そうです。
ゴンさんが、
一押しの。
一押しの。久々、青山君がやってきて、また熱く語る
ぞ。昨日もあったんでね。
ああ、高校の同窓会でね。
で話してちょっと。
うん。エウレカやるぞと。
だから映画版も見た方がいいのとか話して。
ああ、
映画はいい。
映画はちょっと話全然違う
んでしょ。うん、そう、違うからいいよって言ってたのと、うん、ちゃんと見てきてよって言われて。
釘を刺される。
釘を刺される。
まあまあ大丈夫でしょう。まあうちら最悪見てなくてもあいつが喋ってるんで。
そうそうそう。
というわけでエウレカ7ね。はい、エウレカ7について何か、感想やご意見ありましたら、そちらの方メールいただけるとありがたいです。
はい。
でコーナーのテーマがね、さっきも言いましたから、7といえば、
そうよ。
7といえば、まあこういうことですよ。エウレカ7来週やりますから。
はい。
7といえばあなた何をする？
そう、いろんなものが本当は候補としてあってね。
何がありますか今回？
あなたが乗りたい波ベスト3ですよ。
乗りたい波。
乗りたい波ベスト。
難しいぞそれは。あとなんだ、僕ぐらい
あった。あなたが大人になったなと思う瞬間、うん、ベスト3、うん、
ちょっとどれもしっくりあんま来ない。そう、新しいよね、7といえばっていう。
そう、新しい。
これちょっとやってみましょう。アドレスが
うなり10
はうまくね、うなりはローマ字、10は数字、
はい、
送ってきてくださいという感じで、じゃあ終わりにしましょうかね。
はい、
週は。じゃあネトラジ限定のエンディングでまたなんか適当に本音トークは。
本音トーク。
もっと言いたいことあるだろ本当は。
いやないないない。
本当はもっとすげえこと言いてえだろ。
いやいやいや。
それをちょっと辛口話をね、じゃあしつつ、まあなんか歌うでもいいし、なんかやりましょう。ネトラジ。じゃあ、来週も聞いてくださいということで、お送りしましたのは火曜担当北と
日曜担当中でした。
どうも
ありがとうございました。
チェンジ最強バイクのうなり。